それでは席に入る前に聖書朗読をしていただきます。聖書朗読ですけれども、聖書の箇所、箴言の13章の13節と14節、箴言の13節と14節を朗読しお願いいたします。
箴言13章13節14節をお読みします。御言葉を蔑む者は身を滅ぼし、命令を敬う者は報いを受ける。知恵のある者の教えは命の泉、これによって死の罠を逃れることができる。以上です。
それでは説教に入る前に、佐藤真奈美先生の経歴を簡単にご紹介いたします。先生はデザインの専門学校を卒業され、デザイン系のお仕事に就かれてましたけれども、神様の召しがあって聖書、北海道聖書学院を入学され、2017年に卒業されています。で、JLA 旭川の緑ヶ丘教会で牧会されて、6年間ですね、牧会されて、現在はお父様の教会、牧会されている静内新生キリスト教会で、今年の春から協力牧師として働いております。若い先生です。それでは、早速先生から御言葉を取り継いでいただきます。死を恐れる人の幸いと出して、御言葉を取り継いでいただきます。それではよろしくお願いいたします。
はじめまして、とまず、すぐ挨拶したくなりましたけれども。はい。静内新生キリスト教会ですね、佐藤信彦牧師が仕えている教会に、今協力牧師として仕えています、佐藤と言います、娘になりますけれども、ご存知の方もいらっしゃるかなと思います。本当に今日このようにして御言葉の奉仕が与えられましたことを神様に感謝しています。共に御言葉に聞いていきたいと願います。また神様の声に耳を傾けてですね、従うもので、とされていきたいと願っています。一言お祈りをいたします。恵みと憐れみと真実に満ちておられる主、愛する天の父なる神様、あなた様の尊いお名前を心からあがめ賛美をいたします。私たちにご自身の御言葉をお与えくださり、またこのように共に集まり、また離れた場所においても共に一人の主を見上げて、あなた様に礼拝を捧げできます、その恵みを心から感謝をいたします。どうぞ今あなた様が私たち一人一人の心をあなた様ご自身へと引き寄せてくださり、またご聖霊によってうちに働きかけていてくださいますようお祈りをいたします。小さなしもべを用いてください。主よ、戦いまた争いの止まぬ世の中でありますけれども、本当に大きな戦争から、また私たち人と人との間にある小さな、また小さいように見えるそのような争いにありますけれども、主よどうぞ本当に苦しみ、また痛みの中にある人々のところにも、また今主の御言葉が届けられますように、同じくして持たれている礼拝の上にも本当に主の恵みの御手が働かれていることを覚えます。主がその礼拝をまた収めていてくださいますように委ねて、イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。最初の賛美にありましたですね、詩編一編の賛美、まさしくその通りだなというふうに、喜びつつ共に賛美したことでしたけれども、この幸いということに関して詩編の一編がまず語っていますね。幸いなことよということでですね、 悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人とあります。箴言は知恵の書と呼ばれる書にあたります。聖書の区分というものがですね、ヘブル語聖書などで示されているわけなんですけれども、呼ぶ記、詩編、箴言、伝道者の書、区分は細かいところで異なることもあるんですけれども、画家もこの知恵の書というものに加えられています。この知恵ということについて、また箴言は特に強調をして語っているということが言えるわけですけれども、箴言に一貫して流れているのは、主を恐れるということであるということができます。最初のこの一章ですね、箴言の一章七節には、主を恐れることは知識の始めと書かれてあって、知恵ということに触れているこの書のこの土台にあるものが何かということを、この一番初めに語っているわけですけれども、主を恐れるというと皆さん真っ先に何を思われるでしょうか。恐れるというのは本当に神である方は人となられたイエス様がいますけれども、そもそも存在が異なりますね。人とイコールではありませんから、この神である方、すべてのものを作られ治めておられる主というお方に対して怖いという思いももちろんあるんですけれども、この方本当に大切な尊い存在として敬うということが、恐れるということには含まれているわけですね。しかしながら、この神様を敬う人の幸いということを今日の御言葉のところから考えていきたいということが一つ目的であるわけですけれども、この世に生かされている私たちはどうでしょうか。時として聖書はこう言っているけれども、この世はこうなんだからという思いに傾いてしまうことが多くあるのではないでしょうか。教会では御言葉を語るけれども、教会の一歩外に出るとだって違うじゃないと。ですけれども、今日の箇所からですね、強調したいのは、それでもなお私たちは神様ご自身にとどまり、また御言葉に聞き続けるということの大切さを教えているということですね。この世には神を恐れるという価値観はありません。神様をただ怖がるということは、神のようなこの存在ですね、この世はこの聖書が語る神様を知らないと聖書自体が語っていますので、神のような存在を知っていても、それはこの神である方をご自分、神である方を自分の主として本当に恐れ尊ぶという、その恐れとは異なります。神様を本当に恐れるということは、神様によって変えられた人、変えられるということを経験している人ができることである、またそこに心向けている人がそのように変えられていくということができます。ですので、箴言のこの御言葉を見ていくときに、土台はこの主を恐れることと言いましたけれども、この主を恐れるということを抜かしてしまうならば、箴言はとても具体的にこの世の処世術のようなですね、格言もたくさんありますので、そういったところを切り取ってですね、自分に当てはまる、今の自分にはこれ あの時にはこっち、この時にはこっちとこう切り張りするような、あの格言集の集まりのようになってしまう危険性というものがあります。それでももちろんこの箴言の御言葉は、あの青年をですね、教え訓練するためにも、まあ、用いられるということがある仲介にはまあ書かれており、本当にその通りでこう教えられ、まあ、整えられるために役立つわけですけれども、常にこの御言葉の後ろに神様を恐れるということを、まあ、覚えておくならば、また違った視点が見えてくるわけですね。このことを踏まえながら見ていくときに、この箴言でいうこの教えというのは、聞く者に方向性を指し示すわけですけれども、中にはですね、この御言葉を通して、まあ、この通りに なってないじゃないかということですとか、あのこっちとこっちでまあ矛盾しているというようなことを思うような、まあ、御言葉があるわけですけれども、しかしながらそこでもこう主を恐れるということを置くときに、まあ、つながっていくことがあるわけですね。一番最初に皆さんに問いかけましたように、だってこの世は違うじゃないかという思いにそれていくときに、まあ、御言葉がこう一貫したものとして、まあ、見えなくなってくることがあるわけですけれども、同じ箴言の著者すべてが、まあ、あのソロモンの書いたものとは言われないわけですけれども、まあ、伝道者の書もソロモンが書いたものと言われ、まあ、青年の時に書いたものとして、まあ、伝道者の書はソロモンが晩年の時に書いたものと言われていますけれども、伝道者の書のある一節を見ますとですね、8章の11節12節には、悪い行いに対する宣告がすぐ下されないので、人の子らの心は悪を行う思いで満ちている。悪を百回行っても罪人は長生きしている。しかし私は神を恐れる者が神の御前で恐れ幸せであることを知っていると書かれてあります。私たちにはこの一見起こってくる出来事や、まあ、御言葉の中においてもこう矛盾しているように見えることの中においても、の神様を恐れることにおいての幸いというものが、揺るがないものがあるということを、この箇所だけでなく聖書全体から見ていくことができます。また伝道者の書の最後の方ですね、見ていきますと、まあ、この一節を見ますと、ソロモンがたどり着いたところはここだったんだなということを見ることができると思いますが、最後ですね、伝道者の書の12章の13節では、結局のところもうすべてが聞かされていることだ、神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとってすべてであると言っているんですね。しかしながら、ここにこのたどり着くまでというのは、おそらくソロモンの一生をかけたものであったのではないかと思います。神様を恐れることにおいて、この恐れる人の幸いということが一貫して、まあ根底に揺るがないものがあるということも触れましたけれども、それはですね、これからまあ語ろうとしていることが、私たちがこう何かの矛盾に全く戸惑ってはいけないですとか、こう起こってくる出来事に対してですね、疑問を投げかけてはいけない、また不平を言ってはいけないということを言おうとしているのではなく、むしろそれらの中にあってなお神様を見上げていくことを御言葉から教えられたいということなんですね。この御言葉を蔑む者は身を滅ぼし、命令を尊ぶ者は報われる。知恵のある者の教えは命の泉、これによって死の罠から逃れることができる。先ほど保護者の方に読んでいただいた今日の箇所ですけれども、御言葉を蔑むというのは、まあ、バカにするということですね。ものは、まあ、身を滅ぼす、 この御言葉というのはもちろん神の言葉ということを言っているわけです。で、命令を尊ぶ者は報いを受けるということが語られているわけですけれども、御言葉と命令はイコールと考えてよいと思います。そしてそれを蔑む者と尊ぶ者というのがこう対比されているわけですけれども、尊ぶ者というのはもともとの言葉では実は重んじるというような言葉ですね。尊ぶという意味もあるんですけど、重んじる、まあ、重くするという言葉が使われています。重くするということ、神様の御言葉を大切に思うということは、それを発せられた方ご自身を大切に思うということ、主を恐れるということとまあつながっているわけですけれども、そのものは報われるというのはどのようなことでしょうか。幸せということを考えたときに、おそらく私たちはそれぞれの幸せがあると思います。幸せどうなったら幸せですかというような問いかけ方をすれば、おそらく一人一人がこうなったら幸せですということは違うことを答えるのではないかなと思います。ですけれども、私たちが聖書が与える幸いということを私にとっての私が考える幸いと思うのであれば、それはちょっと違ったところに行ってしまうんですね。聖書が言う幸い、詩編一編では御言葉に親しむ者、御言葉をに聞き続ける者のことの幸いを歌っていましたけれども、この箴言の今日の箇所から見ると、報われるという言葉は実はこう皆さん親しんでいる方もいらっしゃるかと思いますけど、シャロームという言葉につながる言葉が使われているんですね。平和完全という意味合いを持つその言葉が使われていることを考えるときに、神様を信じることによっている幸せ、本当の幸いというのは神様との関係がこう回復される、そしてそこでその中でまた主によって私たち自身が罪のこのほころび、傷つきから回復されていく、完全にされていく、それは主の目から見てですね、そのことに幸いがあると言っている、聖書が語る幸いはそのようなものだということができます。14節では、知恵のある者の教えは命の泉、これによって死の罠から逃れることができるとありますけれども、これをバラバラに読んでしまうと、あ、また何か別のこの主題にですね、テーマに移ったのかなというふうに見えますが、そうではなく、まあ、知恵のある者の教えというのは、まあ、直接ここではまあ御言葉を言っているというよりは、その教えそのものですね、さまざまな教えのことも意味をしているわけですけれども、命の泉ということを見ていったときには、実は箴言にはいろいろ命の泉というのが出てくるんですね。しかしながら、まあ、それを今すべて触れることはしませんけれども、私たちの命が本当にどこから湧いてくるのかということを考えたときに、命なるお方はただ一人、神様ですね。この方の教えこそ本当に知恵のある教えではないでしょうか。第一コリント一章十八節の御言葉の賛美もありましたけれども、十字架の言葉は滅びる者たちには愚かであっても、信じる私たちには神の力ですとありますように、やはりこう聖書が言っている知恵とどうやらこの世の知恵というのは違うということをやはり聖書は語っているわけですね。旧約でも新約でもそれは変わらないわけです。本当の知恵というのはやはりイエス・キリストにある、命であるお方、そこにあるということですね。ですので、 私たちはいつもこのお方を見上げていく必要があります。しかしながら、やはりこうまたですね、こう御言葉が投げかけていること、そうだと私たちは、まあ、頭で理解しますけれども、自分の置かれている状況や、また生活の中の困難、また自分の体の状態、いろいろなところが、まあ、傷んだり悪くなったり、また心が病んでしまったりということもある中で、まあ、それをそのまま受け取れないということが起こってくるわけですね。しかしながら、もう一つ箴言のこの御言葉ですね、箴言全体が強調していることであると言えるかなと思いますのは、箴言のその教えというのは、この、まあ、老若男女、御言葉を聞く者がまた訓練されていくため、それはもう聖書全体といっても差し支えないことですけれども、訓練されていくためにあるということを考えましたときに、神様は私たち一人一人にご自分のその訓練をお与えになるということですね。私たちが御言葉から自分の思い描く幸せを求めるならば、神様はこれを語ったのになぜ私にこのようなことをなされるのかと、私の願ったことがいつまでたってもならない、そのような不満や疑問を抱いてしまうことですけれども、またそれらを全く抱かないようにと言っているわけではなく、またそこからですね、先ほど申し上げましたように、神様を見上げていくということを考えたときに、神様は私たちをご自分の御心にかなって訓練なさる。箴言の三章の11節、12節にはこのようにあります。我が子よ、主の懲らしめを拒むな、その叱責を嫌うな。父が愛しい子を叱るように、主は愛する者を叱る。これは本当に大切な御言葉であると思います。同じ出来事が起こっても神様を知らなければ、まあ、ただ災いが私に下ったとなりますけれども、起こる一つ一つの出来事に神様がそれらをご存じない、また私を見捨てておられるというようなことはないわけですね。すべてをご存じであられ、御手に収めておられる方がその状況を許されたというときに、それが主の御思いがすべて私たちに分かるわけではないんですけれども、神様はこの親としての愛を持って私たちを整えようとしておられる、そのような側面があるということですね。これもまた新約聖書につながっているわけですね。ヘブル人への手紙ですね、開かなくて結構ですけれども、開ける方はどうぞお開きになっていただいたらいいと思いますけれども、ヘブル人への手紙の12章にもこのように書かれているわけですね。5節から6節を読みますけれども、そしてあなた方に向かって子供たちに対するように語られたこの励ましの言葉を忘れています。我が子よ、主の訓練を軽んじてはならない。主に叱られて気落ちしてはならない。主はその愛する者を訓練し、受け入れるすべての子に鞭を加えられるのだから。7節をちょっと飛ばしますけれども、8節では、もしあなた方がすべての子が受けている訓練を受けていないとしたら、私生児であって本当の子ではありませんとまで言われています。むしろ私たちが神様を信じた後にですね、神の子であるならば、必ず神様は訓練をお与えになるということを聖書は言っているわけですね。信じたらもう完全で何の問題も困難もないと聖書は言っていません。むしろさまざまな 困難、むしろ迫害すら起こるということを聖書は語っているわけですけれども、それは決して父なる神様がですね、ご自分の子をいじめようとしてなしているのではなくて、愛する子として、またご自分の子としてふさわしいものとして整えられるように訓練を与えられるということが言われているわけですね。ですけれども、やっぱり私たちは訓練はつらいんですね。それもヘブル人への手紙12章で語られているわけですね。11節では、すべての訓練はその時は喜ばしいものではなく、かえって苦しく思われるものですが、とはっきりと言っています。しかし後になると、これによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせますとあります。私たちがこの神様によって与えられる困難、本当にこれに本当に耐え忍んでですね、ただこう耐えるというよりも、そこには重荷を共に負ってくださる主がいつも共にいて、またご自分の御言葉を通してですね、行くべき道を指し示してくださる、そのような中でとどまり続けるならば、主が私たちを引き上げてくださるわけですね。この訓練ということを見ていきますときに、実はですね、その訓練の中の意味には、教育といったことが含まれているわけです。私たちは何もなければやはり罪を持っていますから、救われた後にもこう自分のその罪の性質に傾いていってしまってですね、好き勝手にこう行動することにですね、偏ってしまいがちなんですけれども、こう神様からのこの訓練を受けるときにですね、あっと思ってこう引き戻されるという、神様の方に向き直るという経験されたことのある方もですね、あ、覚えがあるなという方もいらっしゃるのではないでしょうか。そのようにしてですね、私たちにそれが必要だからこそ、神様はその訓練を与え、ご自分の方へと引き寄せてくださるわけです。それによって、平安の実を結ばせるとありましたけれども、私たちは本当にその命にとどまり続けることができるわけですね。知恵のある者の教えは命の泉、これによって死の罠から逃れることができると、今日のその箴言の13章の14節にありますように、この一つ一つの御言葉を通してですね、時に私たちはもう御言葉はもういいよと、あれをしちゃダメ、これをしちゃダメと言っているばっかりでと嫌になる思いをする時も、通られたことがある方いらっしゃるかもしれませんけれども、しかしながら御言葉が語ることは、やはり私たちが気づかないで自分の道がまっすぐだと思っていって死に向かっている、気がつかないでそのような道を歩いているところから引き戻す役割を持っているわけですね。今日のところでまたその聖書の御言葉の役割ということをもっともっと詳しく触れたいところですが、そこをまた掘り下げていくことができないですけれども、それは時間の関係でいろいろと難しいところがあるのでそれはできませんけれどもですね、もう一箇所触れますならば、テモテへの手紙の3章16節でですね、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益ですと書かれている、その御言葉は誠であるということです。このようなことっていうのは、本当にその御言葉に聞き従わなければ、主に教えられることがなければ悟ることができません。神の知恵というのは人の知恵とは異なりますから、人間が自分の知恵で作り出してこれを知ろうとすることはできないわけですね。またいくら聞いて知識として持っていても、本当に自分がそこに従っていこうとして 御言葉に聞くのでなければそれを本当に教えられるということはできないことであります。と言いますのは、御言葉を耳で聞いているものがですね、頭に入っているということが聞いているという状態ではなく、私たちが本当にそこに従っていくということにおいて聞くということが本当に左側が耳という字を書いてですね、もう一つが意思の意という字にの漢字における、聞くであるように、本当に私たちが全身を持ってそう聞くということをしなければ、聞くということができないわけです。箴言のですね、29章の19節には、しもべは言葉だけで戒めることはできない。それが分かっても反応しないとありますように、聞いていても応答をしなければ、本当にその御言葉が私のものであるということを確信を持って握ることはできないんですね。しかしながら私たちが神様に本当に真摯に向き合おうとするならば、そこに従っていくときにそれが私に語られたことだということを握ることができます。御言葉のこの力、神様ご自身のその働きということを見ますときに、このこちらの教会にはですね、私がまだ幼い時にですね、父が静内での牧会をしているということを司会者の方が触れてくださいましたけれども、もう半世紀くらい静内にいるんですね。なので本当に幼い時にこちらの教会の方々が助けをしてくれたということを聞いております。中にはなので幼い時の私を知っている方も何人かおられるかと思いますけれどもですね、同じ静内の教会に一時期集っていた方もです、いた方がいるんですけど、こちらにはいないんですけど、その方もまたですね、昨年お会いする機会、今年ですかね、お会いする機会がありまして、お話をしましたら、別人かと思ったと言われました。同じようではなかったわけですね。本当に私はまた自分がですね、10代の時にこのようにして講壇に立っているとは夢にも思っていませんでした。全然思い描いていなかったことですね。しかしながら神様が働かれる時、本当にその子を捉える時にこのようにしてくださるということを、少しく私を知っている方を限定で申し訳ないですけれども、思い浮かべていただくことがですね、本当に具体的なイメージとして思い浮かべていただくことができるのではないかなと思います。子を育てる、訓練なさるこの神様ということを考えるときにですね、また教会も子どもたちをこう育てていくという大きな役割を担っていると言えます。ある本を読んでいてですね、イギリスのどうやらことわざらしいんですけれども、子どもは本当に一人の一組のですね、親だけで育てられるものではなくて、本当にいろんな人の手が必要なんだというような、ことわざがあるそうです。私はご存知の方はですね、兄弟がたくさんいることをご存知だと思うんですけれども、とても2人の親でたくさんいる子どもたちを見切ることなどできないわけですね。しかしながら本当にこの教会の中でといったことを考えたときに、神を恐れている人たちからいろいろなこの関わりを与えられて、子どもたちが成長していくときに、本当に経験的にそのような主を恐れる人の姿を見て、主を恐れることを学ぶのではないでしょうか。言葉でどれだけ多くを雄弁に語ったとしても、親の姿というのを子どもはよく見ているわけですね。特に牧師の家庭なんかですと、講談のお父さんと、うちのお父さんちょっと違うかなとかですね父の名誉のために言うと、大体違うと言っても信仰は一貫しているので、そこは大丈夫なんですけれども、 なんですけれども、そのような親の姿ですね、本当にですので子どもたちが主を恐れるようになるという時に、親の姿を見て育つ、周りの大人の姿を見て育つということを覚えたいと思います。その時にですね、やはり私たち自身が御言葉を蔑むのではなく、さまざまな状況の中に置かれている時に、苦しい時、悲しい時、またいろんな困難な時も経験すること、また多くの喜びや兄弟姉妹たちからの本当に温かな手を述べられることありますけれども、主ご自身を見上げていくということを覚えていたいと思います。命の泉であるお方、この方に目を向けていきたいと願うのですね。親の姿を見て子が育つならば、父である神の姿を見上げるならば、私たち一人一人が神に似たものとして作り変え続けられていくことであります。本当にそのことを覚えてですね、この御言葉に教えられるということ、神ご自身にまた私たちが聞き従い学ぶということを忘れずに、この新しい1週間を歩んでまいりたいと願います。お祈りをいたしましょう。恵みと憐れみと真実に満ちておられる主、愛する天の父なる神様、あなた様の尊い皆を心からあがめ賛美をいたします。主よ、本当に困難な時を通されることがあります。また本当に愛が冷えていくと言われる時代の中にあって、また愛がどのようなものかも本当に分からなくなるほどに、さまざまなことが叫ばれる時代でありますけれども、罪を犯し背いた私たち一人一人のために、あなた様から離れていたものにご自分の子として立ち返るために、私たちの罪をあなた様の一人子に背負わせ、またその十字架の死によって罪をあがなわせてくださった本当に一人の神の御名を心から褒めたたえます。主よ、どうぞいつもそのような神の愛に立ち返り、主の許しに立って歩むことができますように、本当にさまざまなことにつまずきやすく、また自分の思いに惑わされやすいものでありますけれども、どうぞ御声に聞きつつ、本当にあなた様を見上げて歩むことができますように、どうぞ私たちの心を静めてください。どうぞ心騒がせるものをどうか主が治めてくださり、また私たちが本当に決断を持ってあなた様の方へと向き直ることができますように、御霊の助けをお与えください。どうぞまたこのグロリアチャペルのお一人お一人、また牧会の席を担っておられる藤山先生の上に、どうか主の豊かな励ましと、また御霊の本当に強めを注いでいてくださいますようお祈りをいたします。そう、神様、本当に主にあって、またこの教会の一人お一人が固く立つことができますように強めてください。この時を心から感謝し、御手に委ねます。愛する主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。